私たちの教会では先週から6週間かけて42日間かけて人生の目的について学んできています。そして日曜日の礼拝でもそのことについて学んでき始めています。そして先週から教会でスモールグループが始まりました。人生の目的についての本を共に読み、そしてまた分かち合いの時を持つことができます。参加されたい方は今からでも参加することができますので、他の教会に行ってらっしゃらない方であればどなたでも参加することができます。クリスチャンでなくてももちろん大丈夫ですので、よかったらぜひ、レスポンスカードにスモールグループに、入りたいというところに、マークをしてメールアドレスを記しておいていただけると幸いです。人生の目的を考えるシリーズの第2回目になります。先週は自分の人生というのは実は中心が自分ではないんだということを学んできました。我々は気がついたら生まれていたわけです。特に自分で生まれてきたわけではない、そして自分で生まれてこようと思った時に生まれてきたわけでもない、自分が生まれてきたいと思った家庭に生まれてきたわけでもない。気がついたら生まれていたわけです。なので自分自身の心をどれだけ探ってみたとしても人生の目的というのはそこからは見えてこない。自分が実は自分の人生の中心ではないんだということを学んできました。神があなたに命を与えられ、神があなたになすべき働きを与えられ、神が願われたからあなたは生まれてきたんです。その神を中心に置くことなく人生の目的というのは見えてこない。そのことを先週私たちは学んでまいりました。今日は新約聖書のヨハネによる福音書の4章から、あるサマリアというところに住んでいた女性の箇所ですけれども、そこから学んでいきたいと思います。この女性は5回も結婚したんですけれども、その後別の人と同棲をしていました。そしてその段階でイエス・キリストに出会ったんです。あの人と結婚できれば幸せになると思うことがあるかもしれません。いや、誰でもいいからとにかく結婚でしたい、そしたら今よりはマシになるんじゃないかと思う場合もあるかもしれません。この女性はあるいはそうであったかもしれない。また別の思いが与えられるかもしれません。こういう仕事に就けば自分はハッピーになれるんじゃないかと思う。しかし満足できない。また別のものを求めている。この女性はそういうふうにして何度も何度も結婚を重ね、そして決して満足できていなかったような状況にありました。今日のメッセージのタイトルは礼拝です。私たちの人生の目的は神を礼拝することにある。神を中心として人生を生きていくときに実は最も良い形であなたの人生は満たされ、また導かれていく、そのことを今日は見ていきたいと思います。新約聖書ヨハネによる福音書の4章3節から26節までお読みします。プロジェクターに出ますのでご参照ください。ヨハネによる福音書の4章の3節からお読みします。主はユダヤを去ってまたガリラへ行かれた。しかしサマリアを通って行かなければならなかった。それで主はヤコブがその子ヨセフに与えた辞書に近いスカルというサマリアの町に来られた。そこにはヤコブの井戸があった。イエスは旅の疲れで井戸の傍らに腰を下ろしておられた。時は第6時頃であった。一人のサマリアの女が水を汲みに来た。イエスは私に水を飲ませてくださいと言われた。弟子たちは食物を買いに町へ出かけていた。そこでそのサマリアの女は言った。あなたはユダヤ人なのにどうしてサマリアの女の私に飲み水をお求めになるのですか。ユダヤ人はサマリア人と付き合いをしなかったからである。イエスは答えて言われた。もしあなたが神の賜物を知り、またあなたに水を飲ませてくれというものが誰であるかを知っていたなら、あなたの方でその人に求めたことでしょう。そしてその人はあなたに生ける水を与えたことでしょう。彼女は言った。先生、あなたは汲むものを持っておいでにならず、この井戸は深いのです。その生ける水をどこから手においでになるのですか。あなたは私たちの父ヤコブよりも偉いのでしょうか。ヤコブは私たちにこの井戸を与え、 彼自身も彼の子たちも家畜もこの井戸から飲んだのです。イエスは答えて言われた。この水を飲む者は誰でもまた乾きます。しかし私が与える水を飲む者は誰でも決して乾くことはありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。女はイエスに言った。先生、私が乾くことがなく、もうここまで汲みに来なくてもよいように、その水を私にください。イエスは彼女に言われた。行ってあなたの夫をここに呼んできなさい。女は答えて言った。私には夫はありません。イエスは言われた。私には夫がないというのはもっともです。あなたには夫が5人あったが、今あなたと一緒にいるのはあなたの夫ではないからです。あなたが言ったことは本当です。女は言った。先生、あなたは預言者だと思います。私たちの父祖たちはこの山で礼拝しましたが、あなた方は礼拝すべき場所はエルサレムだと言われます。イエスは彼女に言われた。私の言うことを信じなさい。あなた方が父を礼拝するのはこの山でもなくエルサレムでもない、そういう時が来ます。救いはユダヤから出るのですから、私たちは知って礼拝していますが、あなた方は知らないで礼拝しています。しかし真の礼拝者たちが霊と誠によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父はこのような人々を礼拝者として求めておられるからです。神は霊ですから、神を礼拝する者は霊と誠によって礼拝しなければなりません。女はイエスに言った。私はキリストと呼ばれるメシアの来られることを知っています。その方が来られる時には一切のことを私たちに知らせてくださるでしょう。イエスは言われた。あなたと話しているこの私がそれです。以上です。この箇所の背景はユダヤ人とサマリア人の歴史、それを知らなければなりません。ユダヤ人とサマリア人、これはイスラエルというのは12の部族からなっていました。そして10の部族が北側にいました。北が10の部族で、南が2つの部族、そういう時代がありました。北王国と呼ばれていましたけれども、紀元前720年に外国人であるアッシリア人がこのサマリアの地域に侵入をしてきました。そしてサマリアの人々を捕虜としてメディアに連れて行きました。昔の戦争はそういう形で行われることがあった。戦って勝って負けてだけではなくて、負けた方の人、特に優秀な人たちを根こそぎ連れていくんです、自分の国に。そしてそこで捕虜にする、あるいは教育を施すということをしていました。それがサマリアの地域だったんです。そしてその代わりに空いてしまったサマリアの地域に別の人たちを住まわせるようになりました。だからサマリア人はユダヤ人としてのもう純粋な、まあ、血統といいましょうか、それを持っていなくなった。そのことのゆえに南のユダヤ人たちは彼らを軽んじていました。もう民族的にはユダヤ人ではなかったからです。南王国も同じように戦争がありました。バビロニアによって侵略をされ、バビロンに連れて行かれました。しかし彼らはユダヤ人としての民族的な純粋性は保ち続けました。でユダヤに帰ってくることが許された時に、破壊されていたエルサレムの神殿を再建をしていくようになります。でその時にサマリアの人たちが、私たちもまあいわば親戚のようなものなので一緒に手伝いますっていうわけです。親切心もあったと思います。ユダヤの人たちは断るわけです。あなた方はユダヤ人じゃもうないんだから結構です、何を余計なこと言ってるんですか、というふうになりました。それでサマリアの人たちはものすごく傷ついたわけです。そして激しく反発をしていった。そういう形で北と南のそういうテンションがありました。でサマリアの人たちはユダヤの人たちとはもうお付き合いしない、反目するようになっていました。でサマリアの人たちはゲリジム山という山で神様を礼拝するんだ、これがかのアブラハムがイサクを捧げたあの山だ、捧げようとしたあの山だというふうに信じていた。 で南の人はいや何を言ってるんだ、エルサレムこそが神の神殿の場所だというふうに、そういうディスカッションといいましょうか、そういう歴史がありました。400年以上そういうことが続いていて、この時代に来ているわけです。そしてこのサマリアの女性が出てきます。イエス様の十二弟子たちは町に食物を食べ物を買いに出かけていました。でイエス様は旅の疲れで井戸に腰を下ろしておられました。でこの第6時というのはお昼のもういわば真っ昼間です。日本でもそろそろ脱水症状が始まってくる時期になっていますけれども、中東の乾ききったところでは、中東に行きますと喉が乾いてたらもう遅いですと言われるんです。喉が渇かなくてもコンスタントに水分を取ってくださいというふうに大体ガイドの人に言われます。このサマリアの女性が水を汲みに来た時間というのは、普通の人が水を汲みに来る時間ではない、真っ昼間、明らかに彼女は人目を避けてきました。普通だと夕方の日がちょっと陰って静かになって、で夕食の準備のちょっと前ぐらいに大体行くわけです。でも絶対誰も行きたがらない暑い時に水を汲みに来ていた。そしてユダヤ人とサマリア人は付き合いもしなかったし、口も聞かなかった。でイエス様の方からこのサマリアの女性に水をくださいって言うんです。だから彼女はびっくりします。なんでユダヤ人のあなたが私に声をかけるんですか、ユダヤとサマリア憎み合ってるじゃありませんか。でもイエス様、私に水をくれませんかと声をかけてくる。その方が会話を始めやすかったと思います。でイエス様、この水を飲んでもまた喉が渇きます。数時間経つとまた喉を渇きます。でも私があなたに水を与えることができる。でそれを飲むと決してもう渇くことはない、心の中から命の泉が湧き出てくるような、そういう水をあなたに与えることができますと彼女に。で彼女はある意味ですごくシンプルです。わあもう嬉しいです。それだったらもうここに組みに来るの大変なので、それをもらえるようにそれをくださいっていうわけです。会話がそういうふうにして始まっていく。乾いている、フィジカルな意味で H2O が欲しい、水が欲しい。でそこから心が乾いており、心の渇きを満たすというふうにイエス様は問題の核心へと入ってきます。イエス様急に話題を変えてこう言われます。行ってあなたの夫をここに連れてきなさいって言うんです。水が欲しいと言った彼女に夫を連れてきなさいという。イエス様そういうことをされます。時に聖書を読むと急に問題の核心に入っていくんです。彼女答えます。私には夫はありません。まあ、連れてくるのも恥ずかしかったと思います。今一緒に住んでる人はこの人が夫ですっていうのもあれだったし、暑いし来るのも嫌だって言われるかもしれなかった。でイエス様答えます。夫がないというのは本当にその通りです。あなた 5回結婚してましたけれども、今別の人と同棲をしている、あなたは本当に正直に言いました。でこれは彼女が触れられたくないことです。だから日中にわざわざ誰にも会わなくて済むように来た。なのにイエス様はわざわざそこについてくるわけです。なぜか、それはいい医者というのは患部に触れなければならないからです。周りだけを撫でていてもその病は完治しない。そこにがんがあるならそれを切り取らなければならない。周りをマッサージしてもそれで治るわけではない。彼女はかわします。先生、あなたは預言者だと思います。一般論へと彼女は逃げていきます。そして彼女はこう続けます。20節、私たちの父祖たちは、先祖はこの山でゲリシム山で礼拝しましたが、あなた方ユダヤ人はエルサレムだと言います。でも夫の話から逃げたいわけです。その痛い話から逃げたい。イエス様は言います。私の言うことを信じなさい。あなた方が父を礼拝するのはこの山でもなくエルサレムでもない。そういう時は来ます。真の礼拝者たちが場所にこだわることなく、心を込めて霊と誠によって神を礼拝する時が来ます。今がその時ですと言います。そういう人を父なる神は礼拝者として求めておられる。神は霊なので、スピリットなので、心を込めてここでやればいい、あそこでやればいいという問題ではないということをイエス様は言われていく。 今日のメッセージのタイトル、それは礼拝です。神を中心とした礼拝を行い、神を中心とした生き方をしていくということです。人間はすべて神によって作られています。だからどんな未開部族にも神を求める思いがあり、そしてまた礼拝をします。皆さんは自分を注ぎ込むことができる何かというのを求めているはずです。夢中になれるもの、全部自分の持っているものを注ぎ込むことができる人、それを見るとなんか羨ましいなと思うはずです。あんなことができるんだというふうに思う。我々は特定の宗教を持ってなくても何かを礼拝しています。あなたは特定の宗教を持ってなくても何かを礼拝している、あるいは誰かを礼拝している。誰かすごく尊敬できる人がいるかもしれない。部屋に写真を飾っているかもしれない。パソコンやスマホの待ち受けに誰かの画像が入っているかもしれません。何かに自分を捧げているはずです。人は何かに、あるいは誰かに自分の人生を差し出しているんです。どうしても手に入れたいものがあなたに今あるとするならば、それはひょっとしたらちっちゃいところで何かの服かもしれません。あの服買いたいという服かもしれないし、あのカバンが欲しいというカバンかもしれない、あのパソコンが欲しいというパソコンかもしれないし、カメラかも、あるいは時計かもしれません。あるいは何かのポジションかもしれません。あるいは家かもしれない、入りたい会社、あるいは学校、大学であるかもしれない、あるいはあそこに行きたいという旅行かもしれない、あるいは絶対にもう手放せないと思っているもの、子供であったり恋人であったり夫であったり妻であったり、それがあなたにとっての偶像になっているんです。あなたにとっての神々となっています。入試に合格することがその偶像になる場合があります。また資格試験に合格する場合、大きな犠牲を払って時間もお金もエネルギーも使ってそれに仕えていこうとするときに、それがあなたにとっての神になっている、偶像になっている。大学の名前のために、何々大学に入るために自分を捧げる場合には、その大学があなたにとっての神になっています。あるいは会社、有名な会社に入りたいという場合、その会社がプレスティージャスで、そしていっぱいお給料くれる、そのために自分を会社に捧げていくんです。ある牧師先生はこういうことを言いました。ある程度のポジションになっていくと、会社の中でかなりの時間を使わなければならなくなってくる。でも Your boss can replace you with somebody else。 あなたのボスは誰か他の人を雇うことであなたの代わりを見つけることはできる。 But your family cannot。 でもあなたの家族はにとってあなたの代わりはいないんだということを言われた。本当にそうだと思います。他の人を雇うことはできる、コンビニのバイトだってそうです。でもあなたの家族にとってあなたしかいないんです。すべてを注ぎ込みすぎるときに、それがあなたにとっての偶像になる。芸術家が芸術のために自分のすべてを捧げたいと思う場合があります。悪魔に魂を売ってでも良い芸術を作りたいと思うことがある。麻薬を使ってでも作曲をしたいという誘惑に駆られるということをよく聞きます。芸能界にいる人たちから何かに取り憑かれたようになる、まるでディーモンポゼッシブになったようになる。あなたのすべてを要求しようとするもの、それがあなたにとっての偶像です。ある場合には国がそういうふうになる場合があります。国は戦争になると国民に命を捧げるように要求をします。日本においてもそうです。第二次世界大戦の時に国のお国のためにって言って死んでいった人たちはたくさんいます。自分のふるさとを守るために、自分の愛する人を守るためにと死んでいきました。自分が死んでも故郷や愛する人が残ってくれたらいいと思って死んでいった人たちがどの国でもたくさんいます。しかし国は国民のことをそれほど大切にはしていない。第二次世界大戦の時、日本は報道の統制を行い、真実は知らせられませんでした。国民に負けると分かっていてからも知らせなかった。 いや負けると分かってからの方が統計を見ると実はより多くの人が戦死してる、あるいは空襲で死んでる、兵士においても一般市民においてもです。でこの体質は今も変わっていません。原子力発電所の核がメルトダウンしたのに国民に長い間知らせませんでした。この国の政府は放射線が流れていく方向も知らせませんでした。国民の安全を第一にはしなかった。私は日本という国は比較的良い国だと思っています。あまり報道はされませんが、日本はアジアの国々も含めかなりの多くの国々から尊敬され評価されています。特定の2つないし3つの国を除いてはものすごく高く評価されている。しかしひどいこともしてきました。近隣諸国にも日本人にも日本の少数民族の方々にも。で残念ながらそれはあんまり変わらないだろうと思います。ナショナリズムが高まっていくときにそれに飲み込まれていく雰囲気が出てきます。今はそういう時代です。礼拝説教の中では政治的な事柄はあまり語らないようにしています。しかし我々はヒトラーが出てきたときにドイツの教会がナチスを批判しなかった誤りを覚えていなければなりません。そして日本の教会も第二次世界大戦中日本のナショナリズムをまた罪を批判しなかったその誤りは覚えていなければなりません。今は世界中でナショナリズムが高まりつつある時代です。そしてそれを煽るような政治的な指導者がいろんな国で現れて聞いていることを覚えていなければならない。他の国のことはともかく日本の教会は日本のナショナリズムをきちんと批判できなければならない。韓国の教会は韓国のナショナリズムをきちんと批判できなければならない。中国の教会は中国のナショナリズムを、アメリカの教会はアメリカのナショナリズムをきちんと批判できなければなりません。国家は国にすべて捧げるように要求するようになることがあります。それが国家が偶像になっていく時です。その時破壊的になり国民は傷ついていく。神を真の神を神としない時に、そしてすべてをそれ以外のものに捧げようとする時に大きな問題が起こってきます。もっとちっちゃいレベルで言うと恋人に自分のすべてを捧げたいと思うことがあるでしょう。しかし関係がうまくいかなくなった時にストーカーに走る人がいます。非常にそれが最近増えている。それはそのお付き合いしていた時の心が愛でなかった証拠です。本当に愛してたらうまくいかなくなってもストーカー行為に走り相手を傷つけるようなことはない。自己愛の延長としてその人を見ていたに過ぎない。それが大切なものであればあるほど子供であったり恋人であったり国であったり会社であったり仕事であったり大学であったり、大切なものであればあるほど自分のすべてを注ぎ込んで自分のすべてを捧げようとするんです。そしてそれらはあなたのすべてを要求してくるようになります。その時にそれは宗教的になってくるんです。その時にその人そのものはあなたにとっての偶像になってきます。それはあなたの人生のすべてを要求しあなたを破壊していきます。人間はそういう意味で宗教的な存在です。で神学という学問はその危険を見抜くんです。そしてあるべき姿にあなたを導く助けをします。真の神を永遠なる絶対者、そしてこの宇宙を作られあなたを愛しておられる神を礼拝するときにあなたはそれらのものから解放され自分の子供を正しく愛せるようになる。自分の大学を正しく愛せるようになる。自分の国を正しく愛せるようになる。自分の家庭を正しく大切にすることができるようになる。この真の神を礼拝するときに人生にコマの軸が通ったようになります。きれいに回るようになる。しかし神を礼拝せずそれらのものに全てを捧げようとするときにそれらのものがあなたを支配するようになります。そしてそれを人生はその人生破壊的になっていく。私はこのクリスチャンになって初めて分かりました。神を知って初めてそのことが分かってきた。じゃあその神を神としていくために神を礼拝していくために何が必要なのか、3つのことを申し上げていきます。第1番目、 神をあなたの人生の中心にお招きするということです。他の何者ではなく、あなたの人生の 100% を注ぎ込むことができるのは、創造者であり、あなたのことを愛しておられる神のみです。この方に全てを捧げていくときに、あなたの人生はきれいに回るようになっていきます。神は実戒を与えられました。モーセを通し十の戒めを与えられた。私以外に他の何者も神としてはならない。これ第一の戒めです。そして第二の戒めは、偶像を作ってはならない。最初の 1,2 でワン・ツーパンチで神は一番大切なことを教えてくださった。それは人間には何かに使いたいという思いがあるからです。あなたにもその思いがあるはずです。そしてできるだけ偉大なものに使いたいと思うようになっていきます。自分のうちにある大切な本、古い大切な本、どうせ寄付するなら近所のあの図書館よりはオックスフォード大学の図書館に寄付したいと思う。長く続いていくプレスティージャスのところに関わっていきたいと思うんです。自分の卒業した大学がずっと繁栄していってほしいと願います。自分の国が未来永劫に続いてほしいと思う。そしてそのために自分を捧げていくんです。その時にちっぽけな自分が、自分がちっぽけだっていうのは自分でよく知って分かってます。それと重なる時に自分の自我が肥大したように感じるんです。なんか偉くなったように感じる。偶像というのはこの宇宙を作られた神以下のものなのに、我々の心をつかみ、我々の全てを捧げたくさせるような何かです。人から受け入れられたいという思いがあなたにとっての偶像になることもある。あなたの欲望、大好きな人、大切な息子、娘、何者にも変えられない存在、大切な母国、それらが偶像になり得るんです。しかし私たちは神を神とするように、神を礼拝するように作られました。神が中心にいないならば、あなたの人生はどこまで行っても満たされません。クリスチャンであっても、一度神を信じても心の中心に今神がおられないなら、あなたの心は安定しないはずです。そしてストレスの中にあると思います。それはコマの軸がずれているからです。心の中心に神をお招きしてください。そして2番目、霊と誠によって神に礼拝を捧げる。霊と誠によって神に礼拝を捧げる。今日お読みした聖書の箇所にこうありました。4章23節、真の礼拝者たちが霊と誠によって神を礼拝する時が来ますとイエス様言われました。今がその時です。父なる神はこのような人々を礼拝者として求めておられる。神は霊ですか、スピリットですから、神を礼拝する者は霊と誠によって礼拝しなければなりませんとイエス様語られました。物は永遠には続きません。この説教団もこの聖書も永遠には、本としては、あるいは題としては続かない。いつか朽ちる時が来ます。物っていうのは永遠には続かない。見えるものは永遠には続きません。永遠に続くのは見えないものだけです。スピリット、あなたには心があると思います。見えないけれどもあなたには心があるし、心が傷つくこともあると思います。で、あなたの心はずっと続いていくんです。形あるものは壊れていく。しかし神が作られた永遠に続くもの、それはあなたの霊、スピリットです。その心を込めて神を礼拝しなければならない。礼拝するときに、例えば白い服を着ればいいというものではない。あるいは何とかという場所に行けばいいというものでもない。エルサレムに行けばそれは礼拝かというとそうではない。ゲリジム山に行けばそれでいいかというとそれでもない。どこでもいいんです。でも心を込めて礼拝をしなければならない、霊と誠によって。このサマリアの女はまた神学問題へと逃げます。私はキリストと呼ばれるメシアの来られることを知っています。 私は知ってますよ、ちゃんと勉強してますよというわけです。その方が来られるときには一切のことを私たちに知らせてくださるでしょう。今よく分かんないけど、多分そういうふうになったらその時は分かるから、それでいいんですというふうに言うと、イエス様は言われます。あなたと話しているこの私がそれです。イエス様はこの場面で何度も何度も問題の核心に言っています。水を、喉が渇いて水をくださいと話しかけられて、あなたは乾いています、だから5回も結婚してうまくいかなかった、あなたの夫を連れてきなさい、問題の核心に行く。彼女はそれをはぐらかそうとする、一般論に行こうとする。イエス様それでも問題の核心に行き、そしてご自分が救い主であるということをはっきりと指し示された。キリスト教のことをちょっと知っている人はこういうふうに言います。私は牧師だという話をすると、ああそうですか、プロテスタントですかカトリックですかとか聞きます。あ、牧師ですかプロテスタントです、ああそうですか、カトリックとかプロテスタントとかいろいろ大変ですねと、何が大変かよく分からないんですけれども、そういうふうに言ってきたりする。いろんな教派がありますね、日本にはミッションスクールが多いですけれども外国にもあるんですかとか、一般論へと逃げていこうとするわけです。で、自分にとって自分の渇きの問題に触れなくていいような話題に行こうとする。あなたはこのようであるでしょうか。あるいはある場合には、宗教と科学はどう関係しているんですか、これまた一般論へと逃げていきます。キリスト教はアメリカはそのキリスト教が選挙がなんとかとか言って一般的な問題に逃げていこうとする。それに対してイエス様は問題の中核へとこの女性を導いていきます。そして最後は、私の言うことを信じなさい。抽象論にはとどまれないんです。もしあなたがイエス・キリストのもとに来るならば、なぜか抽象論ではあなたの問題解決しないからです。一般的な政治と宗教の問題によってあなたの問題、渇きは解決しない。あなたの心に抱えている問題、人を許せない思い、傷つけられた痛みがある問題、人生の目的が見つからない問題、それらは抽象論では片付かないんです。あなたは神から、あるいは逃げようとしているかもしれません。神と顔と顔とを合わせてぶつかっていこうとしてないかもしれない。なぜか自分の中にある問題になんとなく気づいているからです。だから深く掘り下げていかない、祈ったとしても深く祈らない、ちょっと距離を置いて神様にも、ああどうも神様、一応礼拝来ましたけど失礼しますみたいな感じの祈りしかしてないかもしれません。サークルの活動に顔だけ出して、とりあえず幽霊部員ではないですよという感じで言ってるような感じで来てるかもしれない。神と深く交わろうとしない。でもイエス・キリスト、あなたの内にある渇きを見られ、私のもとに来なさいと語っておられるんです。私のもとに来るまではあなたの問題は決して解決しないとキリストは語っておられる。そしてこう言われます。神はあなたを求めているって言うんです。礼拝者として、霊と誠によってあなたが神を礼拝するように神はあなたを求めている。なぜかあなたが神を礼拝することを必要としているからです。神様、あ、みんな来て歌ってくれて祈ってくれたら嬉しいな、なんか誕生日に誰も来てくれないと寂しいみたいな感じで、日曜日なのに誰も教会来ないと寂しいなと思ってるわけではない。あなたの心を見、あなたが傷ついているのを見、あなたが神のもとに来るまではその問題が解決しないことを知っておられ、あなたが私のもとに来るようにと神はあなたを求めておられるんです。あなたは神を礼拝するように作られています。だから交わりを求めるはずです。人との交わりを、パーティーに行ってもいろいろ話したいなと思いながらなかなか話しかけられなかったりしますけど、みんなそんな風になって、本当は仲良くなって対話をして交わりを持って楽しく話したいと思ってるけど、みんななかなかそうはなれない。で、一番深いところでは自分のことを受け入れてほしいと思ってるんです。我々は一番深いところでは自分のことを分かってほしいと思ってる。だけど全部は見せられないと思います。全部見たら自分のこと嫌いになるだろうか、全部は見せられない。 でも本当に分かってほしいけど全部は見せられないという葛藤の中に人間はいます。唯一あなたの全部を知った上であなたを受け入れてくださるのは神です。この方に出会うことをあなたの魂は求めているんです。神を礼拝しないときにどうなるか、他の誰かを礼拝します。偉大な成功者、あるいは自分を人生の中心に持ってくるかもしれない、あるいは何かがすごく上手にできるときに、あるいは太鼓の達人の何百点も出す人を、この人は神だとか言うかもしれません。でも誰かのファンになっても一緒にいると必ず幻滅します。なぜならばあなたのすべての尊敬を注ぐことができるのは神のみだからです。神はあなたとコミュニケーションを持つことができるようにとあなたを作られました。神はあなたを愛の対象として作られた。神に対する人間ができる最も美しい行為は礼拝行為です。神の前にひざまずき神に祈るという行為、大聖堂に入るとき、美しいチャペルに入るときに荘厳な雰囲気があります。神を感じるそういう場があります。クリスチャンであってもなくても大きな古い礼拝堂に入るときに心が清められる思いがします。そして心が落ち着く、心が清められる、祈りたい気持ちになる。今日あなたがこの礼拝に来られた背後には、礼拝に行きたいと思った背後には、神があなたを求めておられるということがあります。そしてあなたが礼拝の場に来るようにと神は願っておられた。神中心の生き方をしていくときに、特定の礼拝の形式ではなく心を込めて礼拝をしていくようになります。あなたの体が滅んでも、男性の平均寿命は日本だと80歳、女性の平均寿命は87歳、それが終わるときに体は滅びます。心臓は止まり、脳は死に、土から作られた私たちの体は土に戻っていきます。でもあなたのスピリットは永遠に残っていきます。あなたのスピリット、英語ではスピリット、人間のスピリットは小文字で書きます。で、神は霊であるという場合のスピリットは大文字で書きます。神とコミュニケーションできるのはあなたのスピリチュアルの部分です。それこそトランシーバーのように同じ周波数で対話をすることができる、それがあなたのスピリチュアルな部分です。あなたは今まで祈ったことがあると思います。今まで祈ったことがないっていう人は一人もいないはずです。神様って言った経験があるはずです。特に大切な試験の時、特に落ちそうな時、準備ができてない時、神様どうにかしてくださいって言った経験あると思います。あるいは自分の大切な人が死にそうな時、その生涯が終わりそうな時、神様どうか助けてください、それはあなたのスピリチュアルな部分です。自分を超えた存在を求めずにはおられない思い、霊と誠で心からの思いで神を礼拝していくんです。真心から礼拝を捧げてください。礼拝というのはある場合にこういうふうに聞くことがあります。キリスト教概論なんかでレポートを見ると、今日は何々教会で礼拝を受けてきましたって書く場合があります。それはね、気持ちわかります。行って礼拝に行って祝福を受けたっていう意味で書いておられるんだと思いますが、礼拝は捧げるものなんです。英語で言うとサービスって言います。礼拝、ワーシップサービス、神に捧げるんです。礼拝は賛美歌も神に向かって歌う、祈りも神に向かって捧げる。礼拝を受けるの、お受けになるのは神です。もっと言うならば、皆さんは観客席にいると思う場合があります。今自分は観客席にいると思っておられるかもしれませんが、皆さんはステージの上にいるんです。で、観客席にいるのが神なんです。神は観客席におられて、あなたの賛美を聞いておられます。あなたの祈りを聞いておられる。そして説教者は指揮者に過ぎません。あなたの賛美が神に向かうように、あなたの祈りが神に向かうように、指揮者として説教者はその働きを していきます。あなたの祈りを神は見ておられる。だから礼拝に行って、いや今日の礼拝は本当に良かった、恵まれました、今日の礼拝は得るところがたくさんありましたっていうのは、気持ちは分かりますが厳密に誤りです。礼拝は何かを得るために来るわけではない、抗議ではないんです。礼拝は捧げに行くんです。神に向かって心から神に礼拝を捧げられたら、それは素晴らしい礼拝だった。礼拝はあなたのための人生を豊かにする手段ではないんです。神にお捧げするものなんです。イエス様は霊と誠によって礼拝を捧げなさいと言われました。誠という言葉があります。ある時イエス・キリストは十字架にかけられる直前に裁判にかけられます。ポンテオ・ピラトというユダヤの総督に裁判にかけられます。そしてピラトはイエス様に聞きます。それではあなたは王なのですか。イエス様はこう答えます。私が王であることはあなたが言う通りです。私は真理を明かしするために生まれ、このことのために世に来たのです。真理に属する者は私の声に聞き従いますとイエス様は言われます。ピラトはこう聞くんです。真理とは何かと聞きます。イエス・キリストはそれに対して答えません。真理とは何か答える代わりに、イエス・キリストはこの後鞭で打たれていきます。真理とは何か、その問いにまるで答えるがごとく、イエス・キリストは傷だらけになった体で十字架を背負ってゴルゴダの丘に向かって行かれます。真理とは何かという問いに答えるようにイエス・キリストは十字架にかけられます。そして人々に許しを語ります。そして命を捧げます。真理とは何か、それは神はあなたを愛しておられ、あなたを作られたということです。しかしあなたは罪を犯しました。神はイエス・キリスト一人子の御子を地上に送り、あなたが神のもとに帰って来られるようにしてくださった。そのためにキリストは十字架にかかられた。それが真理です。じゃあ偽りとは何か。あなたは偶然生まれてきたに過ぎないという考えです。それは偽りです。あなたには価値がないという考え、声、それは偽りです。あなたは偉大であって神など必要としないという考え、これは偽りです。神への信頼がない言葉だけの形式だけの礼拝式であるならば、それは霊と誠によった礼拝ではない。心を込め神の真理に応答する礼拝、それが霊と誠による礼拝です。この神から逃げてはなりません。神に出会ってください。正面からこの真理はあなたを変えます。もしあなたが心を開くなら。そしてイエス様はあなたの問題に単刀直入に入ってこられます。もしあなたが心を開くなら。そしてあなたの人生を変えていきます。謙虚な人生へと、そして焦点の締まった定まった人生へと変えていきます。最後に礼拝、それは神があなたの人生になさる技を経験するものです。どうか神があなたの人生になそうとしておられる技を経験をしていってください。そのために必要なのは神に向かって心を開くということです。神に向かって、神様、私の今までの生き方ではこれダメですということを認めることです。私は罪人ですということを認めること、私だけの力では無理だということは分かりましたということを認めること。 C.S. ルイスという有名なキリスト者であり英文学の教授でした、オックスフォードの。そんな昔の人じゃなくて、私の指導教授の奥さんの先生です。 C.S. ルイス、大昔の人かと思ってたらそうではなかった。彼はこういうことを言っています。 Every story of conversion is a blessed defeat。クリスチャンになるということをコンバージョンを経験すると言います。改心と言います。 日本語では心が回るというふうに書いて、神のもとに来る改心、クリスチャンになる改心の出来事、それはすべて祝福された敗北であるという言い方をしています。神様、私の生き方ではダメだということは分かりました。兜を脱ぎます。あなたの前にひざまずきます。どうか私の人生を導いてくださいというのを認めることです。神の前における従順、あるいは服従と言ってもいいかもしれない。それが礼拝の中心です。礼拝の中心は美しい歌を歌うことでも、いい話を聞きに来ることでもない。あなたが神の前にひざまずき、神様、私の人生あなたにお捧げしますとひざまずくことです。私の人生あなたのものですと認めることです。それが礼拝の中心です。その時にあなたは神があなたの人生になさる技を経験し始めていくようになります。クリスチャンになっても犯してしまう失敗は、部分的に従おうとすることです。神様、この部分は好きな箇所なので、聖書の好きな箇所なので、ここは従います。あなたが私を愛してくださって、それはもう受け入れます。でも嫌な人のことを許しなさい、これはちょっと無理だから、これは無視します。敵を愛しなさい、これも無理なので、神様は無視します。日曜日に礼拝する、これはまあできる時に来ますというふうに、部分的に自分で決めて完全に神に従おうとはしない。犠牲が大きいと思うもの、自分の好みでないものは避ける。これは礼拝ではない。日曜日は教会に行くけれども、クリスチャンになっても収入の10分の1を捧げない。聖書を読むけれども、人のことは許さない。これは従順とは言いません。神が語られたことであるなら、完全には神様できないかもしれません。でも心を込めて本気でやります。それが神への従順です。神はあなたに完璧であることは求めておられません。でも不誠実な態度は神は良しとされない。完全でなくてもいいんです。でも誠実に心いっぱいのことをしていく、それを神は求められます。そして失敗してもいいんです。あるがままの姿で戻ってくるなら、その時に神があなたの人生になさる技を経験していくようになります。神が語られる時に、聖書に書かれている時に、ああ神様それできません、ああそれもちょっと無理です、やりたい気分になったらまたやります。クリスチャンになる前だったらそれでもいいです。でもクリスチャンになってから礼拝に来れる時来ますというのはありませんし、例えば結婚して相手に家に帰れる時には帰るように頑張りますとは言わないと思います。それならそれは夫婦ではない。結婚して何年も経って特殊な単身赴任とかそういうことは多少あるかもしれませんが、結婚式にその誓いをし、どういう誓いをするか知ってますか皆さん。辞める時も、健やかなる時も、止める時も、貧しき時も、このものを夫とし、妻とし、誠実を尽くすということを誓うんです。お金がある時だけじゃない、貧乏な時も、元気な時だけじゃない、病気になってからも、仲がいい時だけじゃない、夫婦喧嘩する時も、神の前に約束するがゆえに誠実でありますという生き方をする。それが神が求めておられる誠実さであり、神はそういうお方なんです。あなたがいい時も、あれ悪い子になった時も、神はあなたに対する誠実さをやめられることはない。この方に完全でなくてもいい、でも誠実に答えてください。その時に神の技を経験していきます。神の技を経験していく時にもう一つ必要なのは、自分が神を演じることをやめることです。あなたが全部コントロールしていこうとするときに、試験のことも予定も夏の旅行も就職も結婚も全部自分でコントロールしていこうとするときにため息が出ます。だってコントロールできないから。 あなたはあなたの夫のことはコントロールできません。あなたの妻のこともコントロールできない。あなたの子供のこともコントロールできない。あなたの会社のこともコントロールできない。経済のこともコントロールできないし、為替のこともコントロールできません。国のナショナリズムのこともコントロールできない。あなたは自分が神じゃないことを認めるんです。自分が神を演じようとするとうまくいかないと、はぁってため息が出てきます。ため息はあなたが神になろうとしていることのインジケーターです。神が神であって私は神ではないということを受け入れる。神様、あなたの技が私の人生になりますように、そしてあなたに誠実であることができますように、あなたの憐れみをどうか注いでください。それが礼拝の中で必要なことです。あなたがそのような生き方をするときに神の技を経験するようになっていきます。今日礼拝についての学びをしてまいりました。あなたは神を礼拝するように作られているんです。で、神を礼拝しないときにそれ以外の何かがあなたの心の王座に入ってきているはずです。神のみを神とする、そのときにそれらのものは去っていきます。で、それらのものを正しく愛することができるようになっていきます。共にお祈りをいたしましょう。礼拝、神を中心として人生を生きる。イエス・キリストの父なる神様、あなたを神とした歩みを私たちがすることができますよう助けてください。誘惑されるとき、ふと大切なことを忘れてしまいそうになるとき、あるいは心が惹かれるとき、あなたのことを忘れそうになることがあります。しかしあなたが心の中心におられないときに、私たちの人生はバランスが崩れ、自分を傷つけ、周りの人を傷つけてしまいます。どうかあなたを中心にお迎えし、この新しい週を歩んでいくことができますように助けてください。そして霊と誠によって心からあなたを礼拝することができますように、そして人生の中であなたが働かれることを経験することができるようにさせてください。あなたが願っておられることを喜びを持って経験させてください。この新しい週をあなたの祝福で満たしてください。救い主イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。